皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。3月ももう下旬ですね。まもなく新年度が始まります。春休み中だよという方も多いかと思いますが、入学入社など新しい生活にドキドキワクワクしている方も多いんじゃないでしょうか。またお引越しをされて新しい地域で生活が始まるよという方もいらっしゃるかと思います。今回は3月12日に行われた災害ボランティア講座水元の街歩きに参加してきました。その様子をお聞きください。今回この防災街歩きどういったものなのかちょっとお話を聞いてみたいと思います。葛飾区社会福祉協議会の亀川さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、地域の、防災の拠点であったりとか、であとは防災の道具とか、災害時に役立つものっていうものをみんなで街を歩きながら発見をしていこうっていう、趣旨のもと開催させていただきました。
実際にまず講師の加納さんのお話を聞いた後に3班に分かれて街を実際歩いてみて地図を見ながらいろんな発見をしてっていう感じでしたね。
はい、そうですね、はい、なので各グループでも見る場所が違ったりしますので、うんうん、本当に今回はたくさんの方がいらっしゃったので、うん、そうやって、3グループ構成できたのはすごく良かったなと思います。
そして今回街を歩いてマップにいろいろ印をつけてみんなでディスカッションしてという形だったんですけれども、亀川さんから見て今回の講座いかがだったでしょうか。
はい、そうですね、本当に各グループすごく周り街を見ながら歩いていただいたなというふうに思います。先ほどのお話の通りやっぱり各グループによって見る場所が違ったり、はい、そういうところにも気づいたんだなっていうところがやっぱり確認できましたし、それを全体で共有できたっていうところなので本当にすごく皆さんにとっても私にとっても学びの深い講座になれたかなとは思います。
はい、ありがとうございます。ここまでは葛飾区社会福祉協議会の亀川さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は講師の先生そして参加者の皆さんにもお話を伺っていこうと思います。講師を務められました東京ボランティア市民活動センターの加納さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、今日はですね葛飾区の水元地区で防災街歩きを行いました。総勢30名くらいで防災街歩きをして3グループで歩いたんですけれども、多くのですね方々がいろんな気づきを持ってくれました。こんなところにですね消火栓があったんだとか、こんなところに防災倉庫があったんだ、普段歩いている中ではなかなか気づかないことっていうのを皆さんたくさん気づいてくれたかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。結構水元地域にもともとお住まいの方のほか、葛飾区内のいろんな地域の方がやっぱり今回の防災街歩き参加されていたんですけど、それぞれの目線からいろんな意見とか感想が出てきましたね。
はい、特に水元のですねいいところっていうのを皆さんでお話しいただいたんですけれども、道が広いとか静かだとかですね、ゴミが少ないとかですね、普段やっぱり気づかないところにやっぱり皆さん気づいていただいて、それやっぱ再確認することによってやっぱこの地域でまたやっぱ生活していきたいねなんていうことが話されました。
そうですね、はい、私ももともと生まれが水元なのでよく知った土地ではあるんですけど、防災の視点として見るとこんなところにこんなものがあったんだっていうのも初めて知ったこともありましたし、やっぱり今加納さんがおっしゃっていたお花がこんなに綺麗だったんだな、道がやっぱりこんなに整備されて綺麗だったんだなっていうのは新しい発見にもなったので、ちょっと改めて自分のこの地域に対する誇りにもなりましたね。備えちゃおう、備えちゃおう。そして今回葛飾 FM お聞きの皆さんにぜひこういうことした方がいいよっていうアドバイスがあれば一つ教えていただけますか。
はい、普段行き来している例えば学校までちょっと防災の視点で歩いてみるとか、そういうのをぜひしていただくといろんなことに気づけると思いますし、またご家族やお知り合いといろんな方々と一緒に歩いていただけると、またさらにいろんな気づきが得られると思いますので、ぜひ歩いてみていただければと思います。
はい、ここまでは東京ボランティア市民活動センターの加納さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあここからは別のグループでファシリテーターを務めた方にもお話を伺っていきたいと思います。ピースウィンズジャパンの橋本さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今回3班で、グループ行動をしてたわけなんですけれども、はいはい、橋本さんの班は皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、皆さんとても真剣にいろんなところをご覧になられてて、うんうん、普段歩いてるところでもあこんなものがあったんだっていう気づきっていうがすごかったですね、
は
い、あ、そうでしたか。はい、あ消火栓ってこういうものなんだであるとか、うんあここがその避難場所になってるんだみたいな気づきっていうのはなかなかいつも通ってるし見てるのに気づかなかったっていう。
意外と気づけないんですよ ね、はい、すね。
トイレなんかも、うんうん、言われなかったらわからないか、はい、
マンホールトイレとか、
そうマンホールトイレとか、はい、かまどベンチとかですね、はい、あそれがこうなってるんだっていうのはやっぱり言われなきゃわからないっていうのもあったので。
そうですね、はい、あとはその参加者さん同士での会話っていうのもね。
そうですね、まあ、やっぱり防災ってつながりだと思うんですね。いくらこう道具があって物が揃っていても、はい、最終的にはやっぱり人と人とのつながりがあってっていうところが一番強い、なんでしょう、必要なことになってくると思うので、
そうですね、
そういうつながりができたっていうのもすごく良かったなと思ってます、
うん、本当ですね、はい、これをきっかけに結構顔見知りが増えたりっていうのも結構地域の強みでもありますよね。
私も水元に住んでいるので、はい、今日たくさん知り合いができて嬉しかったです。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
参加された方にもお話を伺っていこうかなと思います。訓練お疲れ様でした。
ありがとうございます、
は
い、
今回この講座に参加されたきっかけってあるんですか。
きっかけは葛飾区法を見て、うんうん、妻の方が申し込みしました。
そうでしたか。今回ね奥様とお子さんと3人で参加されてましたけど、実際今回街を歩いてみんなで勉強していかがでしたか。
まだこちらの地区に住んで1年程度ですので、まあ、新しいことがたくさん知れて、なんですかね、情報もたくさんいただけて、今後自分の住んでる住まいの近くでも、今日のような視点で街歩きとかしていきたいなと思いました。
そうでしたか。ありがとうございます。
よいしょ。
よいしょ。そっか、楽しかった、
うん、
うん、そっかそっか、ママとパパと一緒でよかったね、
うん、
うん、そっか、どうもありがとね。
ありがとうございました。
はい、防災街歩きを実際行っていくところです。今歩いて5メートルくらいのところで早速防火水槽の看板があって、それについていろいろと教えてもらいました。防火水槽と消火栓って私もいまいち違いわからなかったんですけど、ポンプがあるのとないのとでまた違うんだそうです。ちょっと私も改めて調べてみたいなと思いました。さあ引き続き街歩きしていきたいと思います。
消火栓もそこにあるね。
ああ本当だ、消火栓ありますね。
はい、
チェック入れとこう。
今って保育園とかにも AED を設置してあったりするんですか。
うん、置いてありますね。 あとここはもうよく散歩で来るので、そこにあることは
そう
知
ってて。そうですよね。
そうなんですよ。私の職場は保育園と老人の施設と小学校中学校あるんですけど、
あの辺り固まってますもんね。
そうそう、やっぱりお母さん赤ちゃんミルクあげたりとかって大きいところではやりづらかった
ですよ。そうですよね。ちょっとね、
なんか分けられたらいいんだろうなと思って、自分のところなんかはおむつとかを見ると上に置いてあって、
あ、そうなんですね。
そう、
あ、本当だ、雨水、うん、あれ
井戸ですね。
井戸、
ここに何か差し込むのかな、
ね、あとここに貯水槽っていうのもありますね。
これ
からね、雨水がここに溜まるものなんですかね、もしかして。
早速ちょっとこの防災倉庫にまつわる、ことですが、まつわる質問を皆さんにちょっとさせていただければと思います。もう普段まあ、南京錠、例えば、区のものであったり、消火のものとかであれば、南京錠とかで、鍵がかかっている場合がございます。さて、ここら辺のこういうの防災倉庫、鍵は誰が持っているものなのでしょうか。
自治会長
です。ああ、なるほど。
大勢持ってますよね、大勢。
うんうん、
あ、何人か。
うん、町会の人も持ってるし、うんうん、消防署も持ってるし。
うんうん、はいはい。いや、本当に今、皆さんがお話しされた通り、例えば、まあ、区の人であったり、町会の人で大勢が持っている場合もあるというふうに最近は多くなってきているかなというふうに思います。というところで、あと防災倉庫で何かありますかね。
そうですね、さっき言ったの消火栓とか、まあ後で多分出てくると思うんですけど、バールが必要だったりとか、さっきのスタンドパイプが必要だったりとかっていうのがこういうところに入ってたりとかします。ありますね、スタンドパイプ、はい、なので、まあ、消火栓あってもね、やっぱ使えないので、こういうところの鍵を誰が持ってるのかっていうのをちょっと事前にやっぱり知っておくっていうのも大事なことだったり。
今半分くらい歩いてきましたけども、ここまでで消火水槽、消火栓、あと防災倉庫などなど、いろんなものをみんなで見つけて、これなんだろう、どういうふうに使うんだろうって話し合いながら歩いています。私も普段ここをよく歩くんですけど、普段やっぱり防災目線で見ることがなかなかなかったので、皆さんと一緒に話しながら見つけながらこう歩いていると、新しい発見、疑問っていうのが生まれてくるなと思いました。
はい、じゃあこちら公衆電話、もう多分ほとんど使った、もう最近は使わないですよね、皆さん。で、やっぱ携帯の普及によって本当にもう使わなくなったこちらの公衆電話ですが、災害時には携帯電話よりも公衆電話の方が圧倒的につながりやすいです。ちなみに災害伝言ダイヤルというものがございます。例えば警察やったら110番、救急やったら119番で、災害用伝言ダイヤル何番か分かる人、勘でいいですよ、勘で。
117
から始まります。
117、惜しい、
むちゃくちゃ近い、
惜しい。
あー、ちょっとまた近い。
あれ違う、惜しい。
171。正解。ありがとうございます。171、これが災害伝言ダイヤル。多分117は地方とそうです。そうか、そう
か、
もうダメだ、似てますもんね。171があります。ちなみにここにも書いてあります。ぜひ覚えておいていただければというふうに思います。
無事に街歩きから帰ってきました。いっぱい歩いてきました。いろんな発見と、あといろんな地域の方々のお話聞いて、すごく勉強になりました。ここまでは災害ボランティア講座、水元の防災街歩きの様子をお送りしました。今回の講座は水元の地域の方だけではなく、堀切とか亀有など様々な地域からいらっしゃっていました。また葛飾区への引っ越しをきっかけに地域のことを知りたいということで、この講座に興味を持った方もいましたね。私自身は水元地域出身なので、よく知った場所を歩いたわけなんですけど、防災目線で歩くと新しい発見があって、とっても新鮮でした。例えば私の場合、低いブロック塀が気になったんですよ。大人の腰程度の高さだったんですけど、子供のちょうど頭の高さぐらいだったので、子供と手つないで歩いてるときは気をつけないといけないなってふと感じました。また消火器とか、あと消火栓の看板ですね、これも思った以上にたくさん設置されてるんだなって発見になりました。またこのファシリテーターの方に教えてもらったんですけど、足元にマンホール型の消火栓っていうのも実はあるそうで、これ意外と気がつきにくいので、そこに車を止めないように気をつけましょうね、なんていう話もありました。普通の水道のマンホールの他に消火栓って書かれたマンホールもあったりするので、近く歩いた方はぜひいろいろ見てみてほしいなと思いました。そしてですね、他の地域から来た方は、初めて水元地域ゆっくり歩いたよなんて方も多かったんですけど、道路がこんなに広いんだねとか、すごく綺麗に整備されてるねっていう話が出たり、住宅街は静かで穏やかでいい場所だねなんていう感想も聞かれました。それぞれご自身で住まわれている地域と比べて、こういろんな意見が飛び交ったんですけれども、他の地域の方から見た水元っていうのはこういう印象を持たれるんだなっていうのも、それはそれでとてもね、新鮮に感じて、とても楽しかったです。そして今回の講座はですね、もちろん防災の勉強っていうのも一つの目的なんですけれども、葛飾区社会福祉協議会の方は、人と人とが出会うきっかけになってほしいと冒頭でお話ししていました。一つの地域をとっても、やっぱり広くて、なかなか初めましての方とお知り合いになれる機会って少ないんじゃないかなと思います。で、今回のような講座とか催しをきっかけに顔見知りになって、近所で会った時に、あ、この間はどうもっていう挨拶をする仲になっていけば、いざ有事の時もですね、助け合えるきっかけになるんじゃないかなと思います。今回の防災の街歩きも、街を歩きながら町会のことをお互い話したりとか、あ、うちの地域はこうだったよとかっていうお話をしてたので、しっかり参加者同士つながったんじゃないかなと思いました。また防災街歩きはですね、皆さんがお住まいの地域で簡単に実践できます。避難所までの経路を歩いてみたりとか、あと普段のお散歩コースとか、お買い物までの道のりのついでに、防災っていう一つのテーマで関連するマークを見つけてみたり、日々の暮らしの中で少しずつ街の防災ポイントを見つけてほしいなと思います。これからね、お散歩日和の心地いい季節になってきますので、 ぜひご家族お友達と実践してみてくださいね。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。また来月の4月の第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。